好きを仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティサランジョワイユのメンバーが運営しています。今日のエピソードは片付けコンサルタントのまっちゃんがお届け、ゼロのつく日を担当します。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先日デンマークの旅行からちょうど帰ってきて、今たくさんアウトプットをしたいなと思ってるところなんですけれども、なんかいろんなことを感じたり学んだりした中で、今日はその中の一つをお話ししようかなと思います。はい。で、ちょっとデンマークのことを話す前に前提条件をね、ちょっと皆さんと共有したいと思うので、デンマークのめっちゃ前提の数字をちょっと最初にお話ししようかなと思います。まずデンマークは北欧にあって、で日本では北欧は私いろいろ調べた中ではフィンランドが一番有名というかポピュラーなのかなって思うんですよね。実際に私はフィンエアでフィンランドで乗り換えてデンマークに行ったんですけど、フィンランドまではものすごい日本人がいたんです。はい。なのになんかフィンランドからデンマークに乗り換えた瞬間に日本人が消えてで実際にデンマークにで旅行してる間に、なんかまあデンマークのコペンハーゲンだったらまだチラチラいたんですけど、田舎に行った途端一人も会わなくって、そう、まあ人口密度が低いっていうのもあると思うんですけど、びっくりしたっていう話が、はい、ありました。うん。なのであまり日本からデンマークに行く人ってなんか少ないのかなってちょっと思いました。はい。絶対好きだと思うんですけどね皆さん。でデンマークの人口っていうのは602万人で、これは兵庫県と同じぐらいですね。そう思うとだいぶ少ないですよね、日本と比較して。で大きさは九州と同じぐらいです。はい。最近トランプさんで話題のグリーンランドもね、デンマークの領地に入ります。はい。文化とか言語とかは結構違うんですけど、一応デンマークの領地に入ってます。で人口密度が142人平方キロメートルで、これは日本が330人とかなので、まあ3分の1 2.5 分の1くらいで、結構日本と人口密度は違います。はい。ちなみにGDP で生産性、国民生産性はデンマークの方が高くて日本の2倍ぐらいだったかな、あります。はい。まあデンマークは世界的にもこの国民の生産性が非常に高い国ですね。はい。で日本とすごい似てるのが、私デンマークに行って思ったのが、日本とすごい関係性がよろしい国だなと思ったんですけどはい。多分背景としてね、議会制民主主義っていうところが、政治のあり方が同じというところと、私たちにはね天皇がいらっしゃいますが、あちらは国王がいらっしゃいます。はい。っていうところの背景も少し似ているかなと思います。はい。ただデンマークは、まあ、人数が少ない、国が少し小さいというところで、政治とかの進め方とかはすごく、ものすごく民主主義というものを大事にしていて、まあ、教育の中にもそこは力を入れているところでもあるんですけれども、話し合いで合意形成をするとって物事を決めるという流れがあります。日本は、まあ、人数が多いということもあり、歴史的背景とかもあり、トップダウンですね、どっちかというと上の人が決めてそれに従って行動するっていう形を取られることが多いです。はい。まあその前提がある上でですね、はい。で全然日本と似てるところもあるし違うところもあるよっていうのと、まあ土地が非常に平らで、パンケーキと呼ばれるぐらいすごい平らで、あまり災害もない国ですね。はい。そこはちょっとだいぶ日本と違うのかなと思います。でそういった前提条件があった上で、私がたくさん思ったことの中から一つ今日皆さんにシェアしたいのが、 デンマークは日本と同じでなんかこうルールがあって、それに伴って人が動いているなっていう感覚は国に着いた瞬間から感じたんですねそれはフィンランドでも感じたんですけど、すごくそういうところは日本と似てて、なんていうんですかね、パブリックの場が、公共の場がすごく心地がいいというか、その輪を乱す人がいない、ちゃんと皆さん何かに従って動いている感じがして、すごくいろんなことがスムーズ、日本以上にものすごくスムーズ、空港もものすごくスムーズで、はい、不快に思うことが何一つなかったんですね。そうで、じゃあ皆さん日本と一緒でなんかいっぱいのルールに従って動いてるのかなと思ってすごい観察してたんですね。そう、私いつも旅行先に行った時、私ゴリゴリの日本人なので、その地に行ったらその地のねルールに従いたいと思うタイプなので、まず人を観察するんですけど、その人がどっち側を歩くのかとか、車はどうやって走ってるのかとか、ね、自転車もデンマークはそう走ってるので自転車のルールはどうなんだろうとかね、道はどういう時に渡ったらいいんだろうとかね、パブリックの場では電話していいのかとか、どれぐらいの声の大きさで話していいのかとかめっちゃ見て、そなるべく浮かないように努力をするんですけど、無意識にね。そうデンマークの方は声も小さく、てか北欧全体的に皆さん声がとても小さく、はい、ちゃんと信号もあり、自転車とかのルールとかね、道を渡る時のルールとかもなんか皆さん非常に日本と同じようになんか守っているイメージがあったんです。そうで実際に皆さんねそれに従って行動してたんですけれども、日本と明らかにこれは違うなと思ったのが、なんか皆さんのデンマークの皆さんの行動を見てて、ルールがあるから従ってるんじゃなくって、なんかルールを破る人もいるなってのはすごい思ったんですよ。そう例えば信号が赤でも渡る人の割合が高かったりとか、タバコを吸って歩いてる人結構いて、私これ結構びっくりしたんですけど、まあ、ヨーロッパはね日本よりもてかアジア圏よりもタバコを吸う方が多いというイメージ、私の中ではねイメージなんですけれども、にしてもタバコ歩きタバコするんだみたいな、そうこの綺麗なね景色の中で芝生が生えてる中で歩きタバコしているみたいな、そうとにかくタバコを吸ったりお酒を飲んでいる人が結構多いような印象だったんですね。で実際になんか調べてみたら、まあ本当は歩きタバコはしちゃダメみたいですね、一応のルールとしては。はい、ただタバコを歩きタバコをしている人が結構多かったりとか、これ日本だったら多分警察が来るだろうなぐらいのなんかこうパーティーピーポーの人たちがパーティーで騒いでたりとかしてたんですね。そうですっごい静かな国なので、本当鳥の声しか聞こえないぐらいのものすっごい静かな国だったので、パーティーピーポーが騒いでるともうその音だけが響き渡ってたんですよ。そうでもなんか別に警察が来るわけでもないし、前の人もまあチラチラ見るけど、そこすごい日本人と似てるなと思ったんですけど、別に騒いでたりとかそれに影響されてイライラしてるわけでもなく、淡々となんか過ごしてる感じがしてね、自分の世界でなんかルールがあるけど、そしてルールを破る人も存在するけど、なんだろうな、なんか人がルールを破ることに対してそんなに別にイライラしてないというかなんか自分はね、なんか納得してこのルールに従ってるだけですみたいな、なんかそういう感覚があったんですね。ルールがあるから従うんじゃなくてね、なんかルールを守りたいから自分はルールを守ってるけどみたいな、まあルール守らない人もその人はその人の自己責任だよねみたいな、なんかそういう感覚があったんですよ。日本だったらこれは警察が来るなとか、日本だったらこれはなんかみんな 周りの人多分イライラして、なんか誰か何か、まああんまり表立っては言わないけど、なんか不穏な空気流れるなとか、なんか事件になるなみたいな、なんか何でしょうね、ルールを守らない人に対する厳しさが周りからの抑圧じゃなくって自己責任ですよねみたいな空気感があったんですよ。そう、だそれがすごく日本と似てるようですごい違うなって思ったんですよね。ルールがあるから従うんじゃなくて、ルールがある理由とか本質には従うけど、うん、なんか時には破るよみたいな感じがすごい感じました、はい、信号もすごく赤信号が短くって、どう考えても青信号か、青信号の時間が短くって、あの青信号の間に渡れないんですよね、どう考えても。私は背が低い方ですけど、意識して早歩きしても走っても絶対途中で赤色になるんですね。でどう見てもデンマークの人も渡りきれてないんですよ、青信号の間に。そうだからもう半分ぐらいに来たらもう信号がね赤くなってるんですよ。でも皆さん普通に歩いて渡るし、おじいちゃんとかおばあちゃんとかもゆっくり歩いてるんですよね。で私これがこう信号が赤になってもみんな渡ってるって結構危なくないかと思って、車はどういう動きをしてるんだろうってめっちゃ見てたんですけど、誰って感じですけど見てたんですけど、車普通に止まってるんですよね、人が渡ってる間そう、人が渡ってる間車は止まるって、まあ言葉にしたら当たり前ですけど、これもし日本だったら信号が赤なんだからルールを守らない人が悪いってなって、ね、あの人が渡ってるから車が行かないっていうよりかは多分怒りが湧いてくると思うんですよね。なんで信号そんな短いんだとか、赤信号なのになんで渡ってるんだとか、ね、何のためのルールなんだとか、ね、車がプップーってやったりとかね、なんかそういう光景がパッと思い浮かんだので、なんか赤信号だから渡らないとか、赤信号なんて車の信号が青になったから渡るとか、なんかルールがあるからこうするとかじゃなくて、なんかルールの前の本質に皆さんなんか従ってるんだなって思ったんですよね。これがすごい私びっくりしたんですよ。別に日本が悪いとかいいとか、デンマークはいいとか悪いとかじゃなくって、まあ、信号もちょっと長くすればいいのにとか私も日本人だからすごい思うんですけど、これってすごい片付けにもねつながってて、家の中のルールって家によってねいろいろあると思うんですよ。で片付けもやっぱり複数の人がパブリックの場、国のパブリックの場と同じなんですけど、その場をこう心地よく過ごすためにはやっぱりルールって必要なんですよね。そう、でそのルールに従う理由をみんなで共有した上で生活をするのか、まあ、理由は知らないんだけどルールはルールだからっていう理由、まあ、感覚で、ルールは従うものだからっていう感覚で動くのかって結構人の動き方にも変わってくると思うんですよね。時にはルールを破らなきゃいけない時もあるし、なんかこうルールを変えなきゃいけない時もあると思うんですよ。具体的に言ったら、片付けで言ったらね、タオルは使ったらこことかね、トイレは使ったらこうするとかね、そうタオルは濡れてるタオルはこっちに入れるとか、タオルは畳んだらここにしまうとか、家の中にも片付くための快適に過ごすためのルールっていっぱいあると思うんですけど、そのルールの理由を家族みんなで共有して、でそのルールが合わなくなった時に変えられるとか、何か生活に変化があった時に柔軟に対処ができる、その目的がみんなが快適に過ごすためとか片付くためとか、なんかこう共通の認識を持って同じ方向を向いて行動できるためには、なんか軸が一緒だとやっぱルールが多少ふわーっとしてても、ルールを時には破ることになっても、なんかこうその場の心地よさ っていうのはすごく保たれるなって思ったんですよね。そう、まあ、これは多分日本と韓国じゃない、デンマークで軸が違うっていうのもありますけど、うん、なんかルールってね、なんか悪いこととかめんどくさいことって日本ではよく言われるとは思うんですけど、家の中にもやっぱりルールはたくさんあって、なんかそのルールの意味とか、そのルールが昔からただそこにあるもので、ね、でも我が家に合わないんだったら、生活スタイルが変わって合わなくなったんだったら、そのルールを変えてなんか変化させていくことってすごい大事だなって、そのデンマークの人の動きを見てて思ったんですよね。そう、まあ、日本でそれをやるっていうのは結構難しいと思うんですよ。日本は人が多いからデンマークに比べてね、まあ、デンマーク言ったら日本でいう一つの県みたいなことだから、それこそねルールがそんなになくっても、まあ、教育とか性善説とかである程度放り投げることも多分回るとは思うんですけど、日本という国自体でそれやるのは難しいんですと思うんですよね。多分トップダウンでやらないっていうのは。でも家って別にそんなたくさんの人数がいるわけじゃないですか。多くても10人とかね、まあ、2人とか4人とか5人ぐらいの方が多いと思うので、なんかこうルールがあるから意味わからずに従うとかじゃなくて、そのルールがある理由をみんなで共有する、もしくはルールをつける目的、みんなが快適に過ごすとか、少しでも片付けを楽にするとか、このリビングをきれいに保つみたいな、この最低限の一番大事にしたいルールじゃない、本質っていうのを共有してね、なんかそれを守るためにやることだったら、まあとりあえず何でもいいよみたいな感じぐらいのルールにしておくと、みんなこう、なんだろうな、嫌な気持ちにならずに大事なことを大事にしたまま生活できるのかなってちょっと思いました。はい、ちょっと抽象的な話になっちゃいましたけど、まあ、がんじがらめのルールをわけがわからないままやるっていうのはに、まあ、日本のね、そのね、お茶とかね、そういう文化的な背景もあると思うんですけど、知らぬままルールに従ってたら何かすごいものが見えてくるみたいな、そういうあの面白い文化もあるんですけど、そう、ただ片付けに至ってはそのルールがある理由を家族で、そのルールがを保つ本当の目的みたいなもの、片付けを、部屋をきれいにするみたいな、リビングをきれいにするとか、机の上をきれいに保つみたいな、最低限のその保ちたいルールの目的みたいなのをみんなで共有しておくっていうのはすごい大事なのかなってデンマークを見てて思いました。はい、ちょっとまだちょっとうまく言語ができないですけど、そんなことを思いました。はい、ルールがあるから従うんじゃなくて、ルールの奥にある目的を知って、それに合わせた行動を、時にはルールも破りながら柔軟にするって感じですね。はい、というわけで今日はちょっとルールに関するお話でした。はい、ここまで聞いてくださりありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ではでは。